もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、よろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
はい、息子のことなんですけれども、
はい。
息子が、ちょっと、犯罪を犯してしまいまして、
はい。
今、服役中っていうことなんですけれども、はい。3年後には出所するっていうことなんですが、
はい。
その対応をどうしたらいいかっていうのをご相談したくてお電話しました。
ああ、なるほどね。
はい。
とりあえずあなたおいくつ？
私は49です。
49歳。ご主人は？
23年前に離婚しております。
あ、なるほど。
はい。
で、息子さんはお一人？
はい、一人です。
何歳かな？
26です。
26歳。
はい。
3年後には帰られるというんですが、何年前に入所したっていうか。
あ、2年前ですね。
あ、2年前。
はい、そうです。
はい。それは、どういう種類のもの？
オレオレ詐欺ですね。
ああ、なるほどね。
はい。
主犯格だったの？
いやー、ネットで調べて、やったっていうのは、本人はそのように言ってますね。
いわゆる、主犯格ではなくて、
はい、
ネットで探して手先のバイトだったっていうことでしょ。
そうです、うん、はい。
それで5年間の刑だったのね。
はい、はい、そうです。
で、まだあと3年残ってんでしょ。
はい、そうです、
うん、3年も残っているのに、今どういう対処しましょうっていうご相談は何についてですかね。そうすると、
出所してきた後、要は本人は私のところに戻ってきたいっていうことなんですけれども、
うん、
私もちょっと躁鬱の病気を持ってまして、
はい、
その対応をどううまくできるかっていうのがちょっと不安であるっていうところですね。
あなたはそうすると今お一人住まいですね。
はい、そうです。
お仕事は何かしてらっしゃるの？
会社員で働いております。
正社員？
正社員です。
あ、なるほど。
はい。
で、うつ的な状態になっちゃうっていうことはどれぐらいの頻度であるの？
患ったのが35歳の時なので、
はい、
その時から躁うつが1ヶ月に 2、3度コントロールできなくなる時がありますね。
ご自身では今なんか支障あります？
あ、そうですね。やはり自分がなかなか動けないので、
はい、
家が要はお部屋のような状況で、
うん、
食事も作ることができないので、
うん、
買ってきたものを食べるというような状況ですね。
でも2年前までは息子さんと一緒に暮らしてらしたの？
あ、そうですね。はい。
じゃあその2年前の時は片付けはしない、食事はみんな外からっていうパターンじゃなかったでしょう？
いや、ずっとと言ったら変ですけれども、ほとんど食事は作ってないです。
そうすると息子さんがいた時も、
はい、
割とちっちゃい時からかな、これ、
はい、
部屋は散らかりっぱなしだし、
はい、
何も作ったりなんかしないで過ごして息子さんを育てちゃった。
はい、そういうことです、うん、はい。
ちなみにご両親とかはご存命だったんですか？
そうですね、去年に父を亡くしまして、
うん、
今年母を亡くしたって感じなんですけれども。
あ、じゃあずっといらしたのね、ご両親がね。
はい、いました。
ご兄弟とかは？
兄弟は弟が一人います。
あ、なるほどね。
はい。
じゃあそのご両親とのご相談とかいうのはあんまりしなかった？は
い、まあこんなやり方もどうなのかと思うんですけれども、
うん、
両親にお金を払って家を片付けてもらっていたって感じです、うんうん、
なるほど。
はい、
わかりました。ということで、自分が動くことができないし食事の支度もしてあげられないから、ね、息子さんを引き取りにくいかなということを考えてらっしゃる？
はい、そうです、
うん、で、お考えになってるのはどういうふうにしようっていうことなんですか？
本人から聞いたんですけれども、
はい、
出所後の施設があるっていうのを聞いたので、
うん、はい、
もし家に戻れないっていうんであれば、うん、そういう施設に入ってもいいよみたいな感じで、まあ、言われてはいるんですけど。
なるほど、優しい息子さんじゃない、
うん、私が引き受けた方がいいのか、うん、もしくはそういう施設に入った方がいいのか、うん、それを、
まあ、ご相談したい。あ、なるほどね。
はい、
わかりました。今日は弁護士の野島理恵先生がいらっしゃってますので伺ってみたいと思います。
はい、もしもし。
もしもし、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
息子さんが今26年前で2年前から入ってるってことは24歳の時に入った。
はい、そうです。
初犯ですか？
初犯です。
息子さんは、高校を出られて働いておられた？
はい、高校出て働いてました。ね、
働いていた。
はい。
で、逮捕されて拘留されて裁判を受けて5年の刑になったわけですよね。
はい、そうですね。
5年の実刑、いきなりで5年って結構重いと思うの。
あー、そうなんですね。
で、お母さん裁判の時に行かれた？
行ってないです。
被害金額いくらだったかとか聞きました？大体。あ、
被害はだいたい2000万円ぐらい。
オレオレ詐欺的なものっていうか、その振り込め詐欺的なものっていうのは、まあ一発実刑ってよく言われる話なんですが、それにしても5年はちょい重いなっていう気がしていて。
あ、そうなんですね。
余罪があったのかな。
あ、余罪というか、まだ19歳の時なんですけど、一度少年院には入ったことあります。
あ、前歴が悪いになるのね。
はい。
それは何やったの？
暴力。
暴力。誰に？
友達にというか。
友達に。
はい。それで少年院には入ったことは。
少年院に入ったってことは結構怪我重かった？
そうですね。歯が折れてしまったりとか、そういう。
その時の暴力は、息子さんは一人で振るわれた？それとも仲間と一緒になってやった？
仲間と一緒です。
お母さんから見て息子さんは気立ての優しい感じの子ですか？
そうですね。私にとっては本当によく気も使ってくれますし、根っから悪いっていうわけではないとは思うんですけれども、要は周りの友達に流されてしまうタイプなのかなとは思ってます。
なるほど。
はい。
更生保護施設っていうのは確かにあって、
はい、
出た後入れるは入れるんですが、まあ、期間があるのでね、ずっといられるわけではないんです。まあ、出なくちゃいけない時が来るので、そうなった時にまたお母さんのところに行くのか、それともまたご自身で家借りられてっていう風にするのかっていうのは、なかなか難しい問題かなという気はしなくもないですね。で、今お母さんがその引き取れないかもしれないみたいなね、心配されてるのは、単にその物理的な問題で部屋が汚くて住むところがないとか、人手が足りない、まあお父さんお母さんが亡くなってっていう、そういうご心配なのか、それともなんていうの、息子さんの自立のためにとか、もしくは自分を守るためにとか、そういうこう精神的な心理的な面も含めてのご心配なのか、どっちなんでしょう？
私は周りの友達にまた巻き込まれてしまうんじゃないかっていうのが一番の不安で。
うん、それは大変心配ですね。
はい、そうなんですね。あまりいいお友達がいなかったもので、出てからもまた同じように繰り返してしまうんじゃないかっていう不安が一番にあります。
息子さんは何て言ってた？お仕事して働いてたのにもかかわらず、そういう犯罪ですよね、をしてしまったのはお金が足りなかったからっていうだけ？
お金が足りなかったっていうことも言ってましたし、やっぱりちょっと周りの方に連れて行かれたって言ったら変ですけど、なんかそういうふうに感じてはいます。
なるほどね。まあ基本的にはもう26歳の男性で、いい大人なのでね、別にお母さんが保護する義務があるわけでもなし、立ち直るんなら自分で立ち直るでしょうし、お 母さんが引き取らなかったから悪い友達に泣かされてしまったっていうふうな、まあ、理屈にはならない。やっぱりそれはご本人の意思の問題なのでね、ご本人がどれだけ意思を強く持ってここから構成されていくかっていう問題なので、決してお母さんが引き取ったからどう、引き取らなかったらどうって問題ではないだろうと思う。ただそのやっぱりね、たった一人のお母さんなわけですよね、彼にとっては。だからお母さんを悲しませたくないっていうのはどっかでは思ってるんでしょうね、おそらくね。
ああ、そうですね。そういう言葉はしばしに出てきます。
じゃあなんでやるんだって話なんですけど、
ね、
だからそのお母さんは心配しているよと、ずっとあなたのことを見守っているよと、あなたにまた何かあったらとてもお母さんは悲しいよということを伝え続ける必要っていうのはあるのかなっていう気はしなくもないですね。
なるほど。
皆さんこの振り込め詐欺のいわゆる主犯ではなくて、バイト感覚でやってしまうっていう人は、基本的には家族思いで優し
い
という人が非常に多いように私は思います。
そうなんですか。
だから自分が逮捕されて親が面会に来たりするとすごい泣くんですよね。で、すごい後悔する。なんで俺はこんなことをしちゃったんだろうって。だったらそれをやる前にそう思っておいてくれっていう話なんですけども、やっぱすごくそういう意味でこう流されやすくて断れない、そういう意味で非常にこうご自身を強く持てないタイプの人が多い気がしますね。うん。こういうね、悪い友達に限って切りにくいんですよね。なぜなら悪い友達からすると息子さんは極めて都合の良い手先で、頼めばやってくれて、なんなら刑務所にも入ってくれるっていう風になっちゃうと、すごく手近に利用できる駒みたいに思うと、出てきても執拗に付け狙うような人もいることはいますのでね。
そうですよね。
そういうのはとてもお母さんが心配になるのは、それはごもっともだし、それは私も心配だなと思います。なのでそうならないように、その息子さんが今とてもお母さんのことは大事に思ってらっしゃるのではないかと思うので、もうこれ以上お母さんを悲しませないで、しっかり生きていってくれと。で、逆に、息子さんにね、俺がこれからしっかりしないと、お袋を守っていけないんだぐらいに、それぐらいの自覚を持っていただくことが、おそらく、その方が彼にとっていいんじゃないのかなという気はしますね。うん。でも、いろいろお悩みはあると思うけど、やっぱ一番大事なのはご自身が、やっていけるかどうかですよね。うん。無理して引き取って友達になっちゃっても仕方ないから。ご自身が無理だと思ったらちょっと悪いけども、母さんはもうちょっと無理があるよと。うん。ただ、一緒に今後のことは考えていこうと。いうような形で、お母さんの存在をね、彼に伝え続けてあげてほしいなという気はしますね。うん。無理する必要はないと思う。
わかりました。
そうですね。
ちょっと目から鱗です。
お分かりいただけましたか？
あ、はい、ありがとうございます。
野島先生がおっしゃるように、息子さんがお母さんを頼らせるみたいな方向に行けるように、
うん、
息子さんにしっかりしてもらって、うん、そしてしっかり更生してもらうっていう、そっちの方の方向に行くように、
はい、
あなた自身の気持ちを整えた方がいいと思いますね。それじゃあそういうことで。
はい、わかりました。ありがとうございました。
それでは失礼いたします。
はい、失礼いたします。